3月の日に配信される採用楽しむポッドキャスト番組採用 FM のお時間です。お相手はプロジェクト採用の田中慎吾です。まあ、2022年もですね8月に入りましたけども、本当に暑い日が続く今日この頃ですが、皆さん夏バテなど大丈夫でしょうか。ちょうどですね8月の1日が水の日だったっていうことで、今回はですね水に関するお話をしてみたいなと思っています。まあていうか、採油は水がなければできないので、まあいつもこう水に関する話をしているわけなんですけども、まあ採油を作るために必要な水というものについてですね、改めて考えていただけるような機会にこの配信がなればなと思っています。僕もですね水のことについては、現在進行形で学習している最中なんですけど、まあ、かなり奥が深くてですね、論点も非常に多岐にわたっていて、まあ、いろんなことをですね考えさせられています。というところで、まあ、いくつかある水の話題論点の中から、今回はですね水道水に含まれる総トリハロメタンの有害性とその除去方法についてお話ししてみたいなと思います。それでは早速ですが採油レディーということで、本題の方に行ってみたいと思います。まあ、ご存知の通りですね日本という国は地球の中でもね有数の水が豊かな国だと言われていて、川ですとか湖ですとか、あとこう地下水がですね非常にこう豊富で素晴らしい環境なんですけども、地下水がですねすごく汚れてきているなど、日本のこう水事情っていうのは結構ですね変わってきているというふうに言われています。今からねもう僕が生まれるずっと前ですけど、50年以上も前では例えば、まあ、都会のど真ん中でも井戸水にスイカを入れて冷やしていたり、井戸水を生活用水として普通に利用していたみたいです。なんですけど、まあ、それから農業排水ですとか、工場排水ですとか、あとはこう家庭からの生活排水とか、まあ、そういったものによって、地下水もだいぶこう危うくなってきてで、僕たちがその生活用水として一番頼りにしたいのが、まあ、水道水だと思うんですけど、この水道水の中にはですね多くの危険物質が含まれているっていうふうに言われているんですよ。でこれはまあ結構前から指摘されているようなもので、ただですね、まあ、依然としてこう完全な解決というか改善には至っていないというふうに言われていて、僕もそういうふうに認識しているんですけど、でこの水道水の その危険物質っていうのが、雑菌を殺すために使用している塩素とかによって発生する総トリハロメタンというものなんですよね。ご存知の方もいるかもしれないんですけど、まあ、総っていうのはこう漢字で、まあ、総合の総で、トリハロメタンはカタカナですね。でこの総トリハロメタンっていうのは、日本の、まあ、水道水の消毒で生成される、まあ、4つの物質の総称だというふうに言われていて、トリハロメタンっていう物質は、まあ、たくさんあるみたいなんですけど、まあ、そのうち、クロロホルム、あとはジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、トリブロモメタンっていう、まあ、ちょっと言いにくいんですけど、まあ、この4つをまとめた、総称が、総トリハロメタンというふうに、言われてます。でこの水道水に含まれる総トリハロメタンなんですけど、浄水場とか、下水処理場の消毒で使われる塩素が、水中に存在する、まあ、不眠室っていうねなんか有機化合物があるらしいんですけど、まあ、その反応によって、生成されるようなものらしくて、 この消毒によって生成されてしまう副産物のことを消毒副生産物、消毒副生生物だったかな、はい、というふうに呼んだりもするみたいですね。で、この、そうトリハロメタンなんですけど、肝臓とか、腎臓とか、中枢神経などの臓器に悪影響がちょっとあるとか、あとはアトピー性皮膚炎とか精神疾患に、影響があったりとか、あとはこう発がんリスクとかも指摘されているんですよね。で、そうトリハロメタンの中で特に存在比率が高いのがクロロホルムという物質らしいんですけど、クロロホルムっていうのは麻酔薬としてね使われていた物質らしいんですよ。でそう聞くと大丈夫かっていうふうに思うんですけど、水道水に含まれているクロロホルムっていうのはすごく微量らしいので、口から摂取した時に薬物の代謝酵素によって代謝されて、二酸化炭素として、呼吸中に排出されるということらしいんですよ。なので、体内に蓄積されることはないということが、分かっているみたいです。この他の3つの物質についても、人体にね影響が出るレベルよりもずっと少ない量だということが分かっているみたいで、なので、さほどこう人体に影響はないというふうに捉えていいんじゃないかなと思ってるんですけど、それでも実際にはですね、水道水に含まれる総トリハロメタンっていうのはゼロではないってことは知っておくといいのかなと思います。で、問題はですね、この総トリハロメタンが煮沸された場合なんですよ。総トリハロメタンは加熱による水温上昇で、増加する物質だというふうに言われていまして、こうしたことが、起こるには、水の温度が上がることによって、残留塩素とか、中の有機物っていうのが、反応したりするらしいんですよ。で、それによってこうトリハロメタンが増えていくっていう話らしいんですけど、ある研究結果によれば、沸騰直前のトリハロメタンが加熱前の3倍以上になったっていう報告が、あるみたいで、これかなり増えますよね。で確かに100度で煮沸すると塩素とか次亜塩酸ナトリウムっていうような物質は揮発するみたいで、殺菌効果もちろんあるし、カルキ臭もなくなるっていうふうに言われてるんですよね。なんですけど、煮沸してしまうと先ほど言った通り発がん性のリスクとかがある、総トリハロメタンは増加しちゃうっていうね、なんともこう皮肉な結果が指摘されているわけです。これはね、できることなら水を改めて買うことなく、水道水を使って白湯を作って飲みたい白湯にとっては、大事というかですね、由々しき問題だなと思ってまして、こういう状況に対してじゃあどういうふうに、そのトリハロメタンに対応していったらいいのかみたいな話、除去方法とかそのあたりについてちょっとお話ししていきたいんですけど、一つ目が高度浄水処理が導入されている浄水所がある自治体に住むっていうのがあるかなと思ってます。この方法で浄水処理された水道水っていうのは沸騰直前にその起こってしまうトリハロメタンの急激な濃度上昇が見られなかったっていう研究結果があるみたいで、このケースであれば加熱に伴ってトリハロメタンが減って煮沸から1分で、トリハロメタンが消滅したっていうデータも出ているみたいなんです。でちなみに僕が住んでる埼玉県のホームページをちょっと見ると、県のホームページですね、埼玉県企業局ではより安全安心で良質な水を安定供給するため、県営水道の全浄水場への高度浄水処理の導入を進めています。新三郷浄水場では平成22年度から保存処理と生活活性炭処理による、 高度浄水処理施設が稼働しています。残る4つの県営浄水場についても令和2年度から、高度浄水処理施設の整備に関する設計検討を進めていますと出ています。さらに、自分が住んでいる市のホームページを見てみると、県が作った水のことを県水といって、その自治体が作った水のことを自己水っていうふうに言うらしいんですけど、県水を作る浄水場には高度浄水処理が先ほどのその県の報告にある通りまだ導入されていないようなんですけど、自治体の中で作る自己水の方ですね、それを作る浄水場の方には高度浄水処理が導入されているというような記述が、ありました。こういうのもね、知っておくと自分が飲んでいるその水道水、自分が使っている水道水が、どういう状況にあるかっていうのが分かってくると思うんで、地域によってね、水道の事情も違うと思うんで、皆さんのお住まいの地域がどうなっているのか念のため、チェックしておくのもいいかなと思っています。それから2つ目がしっかり煮沸するっていうことなんですね。で、仮に自宅の水道水が、高度浄水処理じゃなくて従来の処理方法だった場合も、長時間煮沸することでトリハロメタンを減らせるというふうに言われてるんですね。で、これは煮沸によって水道水の中のトリハロメタンが揮発していくからということなんですけど、実際に行われた研究では、5分からですね30分ぐらいの煮沸で水中から完全にトリハロメタンが除去できると言われています。で、これを受けて多くの自治体では10分以上の沸騰を推奨していて、いろんな、研究結果を合わせて考えると、10分以上、30分未満みたいな、それぐらいの加熱が理想的だというふうに、出てますね。はい。で、これを知るとお湯ではなくて白湯を飲んでいる人はトリハロメタン的にはセーフっていうことになるのかなと思っていて、というのも、この番組でもお伝えしている通り、白湯を作る過程には漏れなく10分から15分ぐらい、場合によっては20分ぐらいブクブク煮沸させるわけなので、その煮沸工程を挟むことによっておのずとトリハロメタンが取り除かれているということなんですね。ただ、逆に言うと、そのお湯が白湯だと思っている人はちょっと注意しなきゃいけないかなと思ってます。で、夜間とかですね、鉄瓶とか電気ポットとか、いずれを使うにしてもとにかく沸騰の状態をしっかり作って、その時間を取ることが大事なので、例えば電気ポットとかでも沸くじゃないですか。沸くんですけど、めんどくさいんですけど、やっぱ沸騰操作を繰り返すことで、トリハロメタンが除去できると言われてるんで、この、知識というか、教養に近いのかもしれないんですけど、それを知っている人はぜひお使い の、ツールによってですね、ちょっと気をつけていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。で、3つ目が、浄水器とかウォーターサーバーを使うという手もあるなと思ってます。浄水器の中には総トリハロメタンを除去できる製品もあったりして、それは浄水器の中にある内部のフィルターとかに搭載されている、ろ過膜とかによって、除去されていくっていう仕組みになってるみたいなんですよね。で、あとは選択肢としてはウォーターサーバーを導入するということもあると思うんですけど、ウォーターサーバーの中には塩素消毒ではなくて、ろ過とか加熱によって殺菌している製品もあるみたいなので、そういった製品なら総トリハロメタンは含まれていないと思われるので、浄水器あるいはウォーターサーバーをうまく使うってことも総トリハロメタン対策になるのかなと思ってます。他にもあるのかもしれないんですけど、一旦この3つの方向性があるのかなと 思いつつも、ご自身のねライフスタイルとかに合わせて検討いただけたらいいんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、今回ちょっとこう総取りはらめたんっていうところをちょっと取り上げてみてお話ししたんですけど、水が美味しいとかまずいとか、まあ、そういった話ならまだしも、体に悪影響を与える水があるっていうことなんであれば、まあ、それはこうできる限り避けることを考えなければなぁと思うわけなんです。お湯を沸騰させて、で白湯を作ってっていうことで、まあ、白湯を飲む白湯として今後の人生もですね生きていくんであれば、なおさら重要な視点じゃないかなと思ったので、今回取り上げさせていただいた形になります。まあ、こういう話ってね重要だからもっと前から教えてよみたいな、風に思った方もいるかもしれないんですけど、まあ、こういうことこそこうタイミングが大事だなと思っているところがあって、まあ、今ならいいかなと思ったので、取り上げさせていただきました。はい、といったところで本日の話がですね良いと思いましたら、ぜひ、ハッシュタグなどをつけて感想や質問の投稿をしていただけたら嬉しいです。メールアドレスの方にも、お待ちしております。あとですね、Apple Podcast、Spotify、星のレビューとか、つけていただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回、さようなら。